障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、この番組がきっかけで出会えたゲストの皆さん、たくさんいらっしゃいますが、先月バイオリニストの和波隆義さんの80歳記念コンサートに行ってきました。和波さんのバイオリンっていうのは、高い音から低い音、こう楽しそうに弾む音、そして物悲しく響く音って、いろんな音があるんですよね。本当、人間のあらゆる感情がそのまま音として伝わってくるようで、その生命力あふれる演奏に深く感動しました。会場には健常者はもちろんなんですが、視覚障害者の方もたくさんいらしていました。皆さんの弾ける笑顔が見られて、とっても嬉しかったです。さあ、今回もどんな素敵な出会いが待っているのでしょうか。楽しみです。それでは、世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、スポーツをするには気持ちのいい季節ですね。本日はそんなスポーツ界のレジェンド、女子ソフトボール日本代表として2度のオリンピックでメダルを獲得している高山樹里さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高山さん、現在は車椅子ソフトボールの普及にも尽力されているということで、はい、たっぷりといろいろなお話を伺いたいと思います。
はい、
まずですね、高山さん、女子ソフトボール選手としてもちろんですけども、はい、東京オリンピックを目指して、ボブスレーやスケルトンにも選手としても挑戦されました。ソフトボールとこうソリ競技っていうのが、何かこうつながるものが全くないように感じるんですけども、どういうところが転向するきっかけだったんでしょう。
まあ、転向するきっかけというのは、はい、先ほど言われた車椅子ソフトの、方が関係しているのもあるんですけど、ボブスレーで、北海道の方に練習行った時に、はい、その大学のゼミで車椅子ソフトをやっていて、そこでお声掛けいただいたのがきっかけで、こういう競技があるんだと思ってやったのがきっかけなんですけど、車椅子ソフトは、
はい、
でボブスレーは、まあ、向こうからオファーが来たんですね、連盟から。
お、スカウトという話が。
そうです
ね、
はい、そうです。それから、ボブスレーの協会さんからオファーが来たので、はい、一応うちの所属の会社に言って、セレクションを受けさせてもらって、
はい、
ボブスレーとつながりがあったってこと
ですね。ボブスレーは今まで、その時までは
何にも知らないです。ソリ競技一切知らなかったです。
すごい、
はい、違う競技の人から、なんていうんですか、そのスポーツを通してオファーもらうってすごいことだなと思って、認められたというのもあったので、
はい、
本当に
これはチャンスだ、
チャンスだと思って、やっぱチャンスって巡ってくるの少ないじゃないですか。
そうですね、
そのチャンスをとにかく掴もうと思ったのもあったので、率先してちょっと行かせていただきました。
ボブスレーってすごいスピードで、はい、滑走するじゃないですか、はい、怖いとかっていうものはなかったんですか。
特にそこまで怖いってはなかったんですけど、まあ、実際乗ってみて、
はい、
別世界のものだし、なんだろう、シートベルトもないので、
はい、
だからジェットコースターよりは安全ではないから、それはちょっとびっくりしましたけど、やってみて不思議な競技だし、非日常的な動きなので、ちょっと面白く感じたんですよね、はい、壁を走るんですもん。
そういうことですよね。
そうです、
うん、
面白くないですか。
怖いです木山で本当に子供と一緒にソリをしたぐらいでも怖かったので、
まあ、日本のプラソリは怖いかもしれないですね。
あ、すごい、でもこう風を切る感じとか、この雪のジャリジャリ感とかもすごい楽しかったんですけどね、
確かにそうですね、
ただ怪我がないかなっていうところだけはやっぱ心配だったんですが、やっぱ こうボブスレーとかそういうこうスケルトン、うん、怪我はつきものだったりしますか？
もう青技だらけです。もうボブスレーはもちろん、はい、転倒したらもう擦過傷になったりはしますし、そうですよね、はい、スケルトンの場合は本当はバンパーってついてるので、うん、当たらないようになってるんですよ体、
うんうん、
そこのバンパーが当たってから壁にもしも接触しても当たらないようになってるんですけど、はい、肩幅が広いので、
うん、
自分の肩でバンパーを守ってたので、はい、先に自分がぶつかるんですよだから常に真っ青でみんなにびっくりされたんですけど、でもそれだけ滑走すればするほど自分が練習すればするほどタイムが出るので、はい、
あ
面白さはあります。
そうですよね、はい、でそしてソフトボールなんですけども、はい、女大魔人という異名も持たれていらっしゃいますよね。
ありがたいことに世界で3人しかいませんから。
そうですよね、
佐々木さんと本物と私、うん、3人ですから。
やったー、はい、本当にソフトボールっていうのはもう昔からやられてたんですか？
小学校1年生から始めてまして。
早いですよね。
そうですね、町内会で昔はあったんですよ、うん、今はなかなかないですけど、
うんうん、
その町内会のソフトボールチームが男子女子であったので、
はい、
そこに、はい、加入して。
おそらく私の、想像ですけども、うん、高山さんは小さい頃からものすごく運動神経が良かったんじゃないのかなって。
ただスポーツが好きなだけですね。だから水泳もそうですし。
水泳もすごいレベルですよね。
レベルは高くはないですけど、うん、一応全種目泳げるし。
すごい。
でもやっぱりその体作りで水泳を やらせてもらってたので、
はい、うん、じゃあもう動いてることが常に。
そうですね、活発だったんだと思います。
ですよね、はい、で今現在は車椅子ソフトボール協会の会長を務めていらっしゃるということで。
はい、
車椅子ソフトボール、私もあまり詳しくはないんですが、
はい、
どういったものなのかちょっと説明をしていただいてもよろしいでしょうか？
そうですね、うん、まず名前の通り車椅子に乗ってソフトボールをします、
はい、
まあ、会場としてはアスファルトが結構多いんですけど、
うんうん、
まあ、体育館だとちょっと狭いので、はい、アスファルトの場所で車椅子に乗って、
うんうん、はい、
ソフトは9人なんですけど、うん、車椅子ソフトは10人で、
あ、プラス1人
入って、外野で1人だから4人になるんですね、外野に。
なるほど、
はい、その外野の1人が内野にも入れるように、うん、このフリーで動ける人が1人入るっていうのと、う
んうん、
クワード選手といって上半身にも障害がある方も加えて10人でプレーするっていう、
うんうん、なんかボールがすごく大きいように感じるんですけども。
そうです、16インチですね。普通のソフトボールとはよりもはるかに大きい。
へ、
でも硬いんですよ。
あ、硬いんですか？
結構硬いんですよ。
はあ、
はい、しかも素手で取ります、はい、
素手、
はい、
あ、本当だ、え、
はい、
ないですね、確かに。
そうなんですよ、
ミット、
うん、一応キャッチャーとファーストはやっぱり返球があるからっていうので、はい、持ってる方多いんですけど、
はい、
車椅子を漕ぐときに。
そっか、
そうなんですよ、ファーストの人もボールを取るときにはもうグラブを取って、
うん、
もう投げ捨ててでボール取りに行くんですよね。
そりゃそうですよね。
そうなんです、
うんうん、
結構見た目よりもハードなんですけど、
はい、
でも日本人は日本っていうか国内はやっぱりソフト、
うん、
野球が盛んじゃないですか。
そうですね、
だから見てて面白いし、やってても面白いって感じですね、はい、一応国内でも健常者も一緒に車椅子に乗ってできるように、うん、今大会は組んでいるので。
あ、じゃあ私でも車椅子に乗ればプレーすることが可能
で、はい、できます。
はあ、はい、ってことはクラス分けみたいな感じもあるんですか？
そうです、はい、うんうん、大まかに健常者はと足の切断の方は3点みたいな感じでこう、
うんうん、
一応クラスを分けて、
はい、
3210クワード3っていう感じで。
本当だ、はい、ゲームに参加している選手の合計持ち点が21点を超えてはならないようにこうしていると。あ、なるほど、車椅子バスケとかもそうですもん ね。 でそうですね、
バスケは 4.5 でこう細かくなっています、う
ん
う
ん、はい、
であと車椅子ソフトでは女性は
マイナス1.5点って書いてありますね、
は
い、
そうなんです、だから自分たち健常者の女子は 1.5 点なんですよ。
うんうんうんうん、
なんでまた女性が入っての
方が有利というか、ま
あ、そうですね、
特に高山さんクラスの方が入ってくれるとめちゃくちゃ有利。
そうですね、打てる人とか、うん、こう動ける人の女子が入るとまたこう組むのもいろんな組み合わせができる。
男女混合。
あ、そうです、もう小学生でも関係なく、うん、もう大人の一緒に、
年齢も関係なく、
はい、全部一緒にやってます。
面白いですねこれは。
だから今 もう今2013年から立ち上がった車椅子ソフトなので、
はい、
子供とお父さんがこう一緒に来て、
うん、
もう子供が高校生になりましたっていう親子もいたりとか、うん、もう本当に小さい頃からやってるくれてる子もいるので、
へ
そうなんですよ。
あ、これからパラリンピックの正式種目になるぞっていうところを迎えてるんですね。
そうなんです。なので、うん、もう今いろんな、
はい、
たくさんの人に知ってもらうっていうのが大事で、
うん、
全国各地飛び回って体験会をやったりもしてますし、今は去年からアジアを中心にやっぱりアジアをこう自分たちが引っ張って広げていってパラの競技にしていきたいので、アメリカはアメリカでこうその周辺を広げてくれてるんですけど、
はい、
だからお互いこう広げ合ってアジア、オセアニア地区を日本が引っ張っていこうと思って、世界にも目を向けて今動いています。
それを一番頑張って先頭を切ってるのが高山樹里さんということで、いや本当に応援したいですね。
ありがとうございます。
さあそれでは、後ほどまたその車椅子ソフトボールについて詳しくお伺いするんですが、まずはですね、
はい、
この番組リクエストを受け付けていまして、
はい、
高山さん何かこう思い入れのある曲なんかがあればぜひリクエストいただきたいんですけども。
私はもう一番、うん、思い出のある曲は2004年のアテネオリンピックの時に平井堅さん の、 思いが重なるその前にっていう曲すごく好き で、
はい、
でそれまだ発売前だったんですけど、
うんうん、
聞かせてもらってて、
はいはい、
それをずっと聞いて、
うわーいいですね。じゃあその時のことも思い出しながら聞いていただきたいと思います。はいはい、平井堅、思いが重なるその前に。 高山樹里さんからのリクエスト、平井堅、思いが重なるその前にを聞いていただきました。今日のゲストは元日本女子ソフトボール代表のオリンピアン、そして現在は車椅子ソフトボール協会会長の高山樹里さんをお迎えしております。さあ、改めて車椅子ソフトボールについても詳しくお伺いしたいんですけども、はい、まあ、先ほどね、簡単にルールだったり、いろいろな参加資格クラス分けありましたが、競技の人口っていうのはどのくらいになるんですかね。
障害持たれている方と健常者と一緒にこうやっているので、はい、統計的には今400人弱だとは思うんですよ。で今15県、はい、23チーム全国にありまして、
はい、それは結構多いですよね。
どんどん広がってはいるんですけど、やっぱりこうどうしてもチームはあるんですけど、
はい、
人数が足りなくて大会出れないみたいなこともあるので、まあ、ちょチームは23チームあるっていう、
あ、本当だ、はい、たくさんある。
で徐々にこうまた増えてきまして、はい、青森もあの体験会からチームができたりとか、まあ、沖縄もそうなんですけど、
本当だ、
体験会をやってチームを作ってみたいな感じなので、また今年も、
はい、
全国各地飛び回ろうかなと。
本当ですね、はい、私石川県出身なんですけど、日本海側まだまだなの で、ちょっと日本海側頑張らないと。
そこを今頑張ろうと思ってまして、
ね、はい、
一発目新潟です。
おお、いい、
はい、新潟をちょっと攻めていくことになりまして、新潟、はい、そしてあの岩手とかこう、決めて、できれば石川からこう福井とかこう、はい、どんどん行きたいんですけど。
そうなんですよ。だからまだ多分知られてないだけであって。
そうなんです。
ねえ、
なんでやっていこうと思いまして。
へえ、そういう時はやっぱ高山さん、あの一緒に行かれるんですか。
もちろんです。
はあ、
その前にまずあの、準備段階も全部やりますから。
すごい
みんなでやりますから、うちの協会は。
いや、
会長という名の、はい、関係ないです。全部みんなでやるんです。道具管理も、運営も全部みんなでやるので。
いや、でも本当に適任ですよね、高山さんは。もう
そうではないとは思うんですけど、でも一生懸命この競技を普及するにはどうするかっていうのはもう常に考えてはいるんですけど、なかなか進まないですね。
でも目標としてはロサンゼルス。
そうですね、公開競技でもいいので、はい、あの目に触れてこう体験してもらったり、目に触れるっていうのが大事なんだなっていうのは思っているの で、
そうです、ね、
公開競技になれれば本当にいいなと思うのと、
や
っぱりもう車椅子ソフトというか、まあ、野球ソフトが、
はい、
盛んなところにはこう発展していってもらいたいなっていうのは思っています。
本当ですよ。あの応援もなんか分かりやすいから、応援する側も、ね、盛り上がっていくし、ね、
ルールがやっぱり皆さん分かっているので、知らない国とかは本当に大変なんですけど、
確かに野球がこう普及されてない、ソフトボールが普及されてない国って結構ありますからね。
そうなんです、ね、ヨーロッパの方はちょっと盛んではないので。
なるほど、
結構そこが難しかったり。
うん、
一応車椅子ソフトアフリカもあるんで、あのガーナがあるので。
へえ、
はい、ガーナとナイジェリアがやっているので、
あ、
一応こう体力的には、あとはまあヨーロッパがどこかちゃんとやっていただければ。
そうですよね、
ご体力しっかりできるんですけど。
なんか近々重要な大会があるって伺っているんですが、
もうあの、はい、今年今年度の大会が5月から、
はあ、
東日本大会っていうのをまあ皮切りに、
はい、
5月の17、18の土日で群馬県の前橋市でやります。
なるほど、は
い、で西日本もその翌月の6月の14、15の土日で、今度は東大阪市で、はい、西日本大会を開催します。
すごい。今あの日本ではどういうチームが強いんですか。
もう本当レベルがどんどん高くなってきて、練習してるチームがやっぱり強いです。前までは練習しなくても勝てちゃうっていう認識もあったんですけど、
はい、
今はもうどのチームもしっかり練習積んできているので、結構わかんないですね。
あのコロナ禍とかはさすがに大会ができなかったりとかっていうのもあったんですか。
もちろん大会はやらなかったですけど、はい、個人で練習してる方もいて、まあ、競技力を本当に自分たちで頑張ろうと思って、練習場所も結構困るんですよね、ないので。
確かに
探すのも大変なんですけど、小さい場所を借りてみんなでやったりとかして、
はい、
もう本当もうみんなのこう積み重ねでやってまして、まあ、今横浜のチームと東京のチームも結構強いですし、私は東海ユナイテッドドラゴンズっていう愛知のチームの立ち上げた人間なので、
あ、 そうなんですね。
はい、
はい、
そこも必ず上位に来るように頑張っているので、
あ、
はい、幅広くみんな本当力入れて頑張っているので、レベルが高すぎてどこが勝つかが楽しみですね。
そうですよね、はい、これは応援に行くのも皆さん自由に行けるのかしら。
もう全然、はい、来ていただいて。
群馬県の前橋市ですね、
はい、総合運動公園の駐車場でやってますので、多分ホームページとかこれから多分アップしていくんですけど、うん、体験会とかもできるようになるので、開くので、
はい、
まあ、申し込んでいただいて、お近くの人は来ていただけたらと思います。
この番組視覚障害の方も聞いてらっしゃるんですけども、応援はいいかもしれない。
そうですね、
うん、群馬県前橋市に視覚障害の友達がいまして、ちょっと言ってみようと思って。
ぜひぜひ、はい、いろんな方が来ていただいて、うん、こういう、うん、その障害者のスポーツ、うん、横のつながりも立てたつもり、全部こう、はい、つながっていくのってすごく大事だなと思っていて、 うん、でその中に健常者が、
はい、
どう感じて自分たちがこうやっていくかっていうのも大事なので、はい、もう本当子どもたちも来てもらいたいなと思っていて、
うんうんうん、
まあ、その障害って人それぞれだし、はい、そのタイプもいっぱいあるじゃないですか、
うん、
それに触れ合うってことすごく大事 で、
うん、
で自分たち考えさせられ、私も前に毎回毎回考えさせられて、
うん、高山さん自身も福祉だったりには興味がおありだったんですか。
う
ん、
私は老人介護の方を、うん、ちっちゃい頃はそっちの方を目指していたので、はい、なぜかこっちに、
うん、
まあ、スポーツ関係っていう形 で、
でも広い意味では同じですからね、はい、うんうん、
興味があるというか、はい、なんか身近に感じてしましたっていうか、うん、
はい、
こういうことがあればいいのにな。そのソフトの大会で世界行くと隣でその障害の子が、うん、試合やってたりっていうのを近くで見ていたので、はい、高校生ぐらいの時の大会行った時、うん、そういうのを見ていたので余計。
でも本当そうですね、世界はもっともっと当たり前に。
そうなんですよ、
やってらっしゃるんですもんね。
そうなんです。不思議なことに日本ってそういうところがやっぱり閉ざされてたっていうのがあって、
はい、
それがちょっとどうなのかなっていうのもすごく感じていたところだったので、こういうもうすぐこっちに飛びついたのは、そういうのを広げていくっていうのも必要だと思ったから、まあ、私はこれをやりたいなと思ったんですね、車椅子ソフト。
いや素晴らしいですね。次回もぜひ、
はい、
いろいろなお話を伺いたいと思います。今日のゲストは元日本女子ソフトボール代表のオリンピアン、そして現在は車椅子ソフトボール協会会長の高山樹里さんでした。次回もぜひお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は世田谷区深沢の閑静な住宅街にある就労継続支援 B 型事業所アンをご紹介します。主に精神疾患を持つ方が通われている事業所で、封入作業やチケットの仕分け作業など軽作業をしながら人との関わりを築き、働く準備をしていくことを目的としています。施設長の吉村さんにお話を伺いました。
アンド施設長をやっております吉村源と申します。この業界で10年ほど仕事やっております。障害的に言いますと、精神障害の方が、主な通称者となってますね。物品の封入、封鑑など軽作業を行ってますね。メンバーは25名ですが、1日平均で12名から13名ぐらいの方が通称されてます、ね。はい、2014年4月からで今年で11年目になります。やはり調子がいいとき悪いとき、メンタル体ともにありますので、その中で仕事をうまく調整してやっていくのは結構大変だと思います。はい、そうですね。今までは施設の中で黙々と内職作業をやってきたんですけれども、これからはちょっと外に出て、いろんな企業の方とコラボして作業を仕事していければいいなと思ってます。
今日は世田谷区深沢の閑静な住宅街にある就労継続支援 B 型事業所アンをご紹介しました。アンでは今後もう一歩進んだ取り組みとして企業とのコラボレーションやイベント企画なども考えているそうです。もしご興味のある方や一緒に何か協力できそうというご担当者がいましたらぜひお声掛けください。また見学なども随時受け付けています。お問い合わせは 03-3702-5523 03-3702-5523 までお願いします。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。高山さんとの出会いも今後つながっていきそうです。さあ、つながりといえばですね、この方からメールが届いています。七重さん、リスナーの皆さん、ご無沙汰しております。嬉しい情報をお知らせいたしますと、NPO 世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹宏さんからのメッセージです。東京都のすべての市区町村の情報が4月からユニボイスブラインドアプリにて無料で活用できますよと。そして石川県にも導入ができました。いつどこで災害が発生してしまうか不安は誰にでもあります。視覚障害者だけでなく誰もが活用し、自助、共助、公助を忘れずに外出の助けになっていただきたいですということです。詳細はユニボイスブラインドで検索してください。このシステム全国で利用されることを願っておりますと。リスナーの皆様、また番組でお耳にかかりましょうと大竹宏さんからのメッセージです。いや、よかったですよね。本当に東京都すべてで使えるようになったということで、また大竹さんにも番組に来ていただきたいなと思っています。さあ、この番組ではメッセージを募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com こちらまでお願いします。それでは次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。